波を乗り越え挑む小坪の漁業。昔ながらの漁師町などと言われる小坪で新たな挑戦が始まっています。漁業の今を伝えるとともに活性化に向けた取り組みを紹介します。問い合わせ経済観光課。写真説明。青空の下、漁船の舳先で漁師が一人前方を見つめています。説明終わり。小坪漁港の今。小坪漁港の移り変わり。小坪漁港の歴史は古く、鎌倉時代には漁村がありました。漁港付近は入り江になっていて、海岸から船を出して漁に出ていたそうです。1970年頃、埋め立てにより小坪漁港などが作られます。当時は漁師が100人以上いて、船も100隻以上ありましたが、その後だんだん漁師になる人が減り、それに合わせて水揚げ量も減少していきました。近年は赤むくを使った加工商品を開発したり、漁業体験イベントを開催したりするなど、さまざまな団体と連携しながら漁港の活性化に取り組んでいます。一方、漁港施設は建てられてから50年が経ち、老朽化が進んでいて、維持や修理を早急に検討しなければならない課題もあります。水揚げ量の推移を表す折れ線グラフがあります。説明。横軸は年で、水揚げ最大の1989年と最小の2020年の2年のみ記されています。縦軸は量で、単位はトン。0から100刻みで500トンまで。1989年に466トンあった水揚げ量は、年を追うごとに減少し、赤目が多く取れた頃若干持ち直したものの、2020年には 73.7 トンの最小値を記録しています。グラフ終わり。漁業を取り巻く自然環境の変化。ここ数年は大きな環境変化への対応を迫られています。その一つが磯焼けです。磯焼けは海の砂漠化とも言われ、ウニをアイゴに海藻類が食べ尽くされるなどにより、海底にびっしり生えていた海藻類がなくなってしまう現象。その影響は大きく、海藻を住処や産卵場所としていた魚などの居場所がなくなるなど、豊かな海が失われつつある危機的な状況です。原因は分かっていませんが、海水温の上昇により生態系が変化していることが大きな要因ではないかと言われています。磯焼けの被害は各地で出ていて、小坪漁港付近も赤目やひじきなどがほぼ生えていません。海洋環境が大きく変わり、漁に出ても魚を取れない日が増えてきています。市場には外国産の安価な魚介類が安定的に供給されていることもあり、少ない水揚げ量では黒字にならない厳しい状況に追い込まれています。今、小坪漁港を取り巻く環境は厳しい変化の波にさらされています。小坪漁港の紹介はこちら。 QR コードが添えられています。写真が3枚あります。写真1、説明。小坪漁港中央部の風景写真です。丘のふもとに隙間なく軒を連ねる住宅群、その前に並ぶ作業所や販売所の簡易建物、そして港の際までの残りのスペースに置かれた小型漁船の数々、密度の濃い生活空間です。説明終わり。写真に、海藻類がなくなった海中。説明。海底からはひょろっとした細い茎が伸びているばかりで、もが茂らず視界を遮るものがありません。説明終わり。 写真さん、小坪さんの魚おいしいよ。現在漁師は33人、船は52隻で、若い漁師や女性の漁師も増えてきています。説明。3人の漁師の単独写真切り抜きが並んでいます。右、恰幅のいい男性が左右の手で1匹ずつ1メートルに届こうかという大きな魚の尾をつかみ高く掲げています。中、大ぶりの貝殻を手にしている女性漁師です。左、若い男性漁師が片手で高く掲げたワカメの束をもう片方の手につかんだ先の尖った漁具でさばいています。説明終わり。小坪で行われている漁、刺し網漁。カーテンのような網を海の底に沈めて、そこを通る魚介類を取る漁です。魚や伊勢エビ、サザエ、アワビを取ります。海底に垂直に刺した長い網のイラストが添えられています。シラス千匹網漁。魚群探知機を使って群れを見つけ、網を船で引いて取ります。岩場は網を傷つけるので、岩を避けて砂地に網をかけていきます。 U の字型の網の両端から伸びたロープを船が引いているイラストが添えられています。水着漁。船の上から箱メガネで海の中を覗き、長い棒の先についた鍵でサザエ、アワビ、ナマコ、天然ワカメなどを取ります。船から海底に向けて長い棒を突き刺しているイラストが添えられています。養殖ワカメ漁。逗子海岸の沖にイカダを設置し、そこにワカメの種付けをしたロープを張って大きくなるまで養殖します。グラフ。小坪漁港で水揚げされた魚介類の内訳。2020年。説明。円グラフです。12時の1から時計回りに読みます。わかめ 36%、 しらす 26%、 その他の魚、カツオ、アジなど 13%、 サザエ 12%、タコ 7%、 ナマコ、イカなど 6%。 グラフ終わり。漁業の可能性を広げる挑戦。漁師や地域企業、商工会、福祉法人などの代表により設立された合同会社小坪が、法人として初めて小坪漁業協同組合に加入するなど、漁業の新たな可能性を広げる取り組みが動き出しています。観光をかける漁業、海のお仕事体験プロジェクト。観光客を呼び込み、漁港を活性化しようと初めて実施した日本財団と連携した小学生向けプロジェクト。このノウハウをもとに、今後は漁業協同組合による継続実施を目指します。当日の様子を動画で紹介。QR コードが添えられています。船上での漁師体験。漁師を手伝うために仕事として船に乗り込む子どもたちの顔は真剣そのもの。網にかかった跳ねる魚を慣れない手つきながら一生懸命捕まえます。写真説明。青い大きなたらいを囲んだ子どもたちが真剣な眼差しで迷子を見つめています。説明終わり。買い物。仕事の対価はその日限りの地域通貨。水揚げした魚や小坪の海産物を買い、思い出と一緒に持ち帰ります。写真説明。青と白のお揃いのキャップをかぶった子どもたちが品定めをしています。説明終わり。都内からたくさんの参加がありました。 参加者の保護者から、子どもが釣りや魚をさばくことに興味があり参加しました。驚いたのは、東京からすぐ近くの海で普段見ることのないこんなにも多くの種類の魚が獲れること。海洋プラスチックごみなどが社会問題になっていますが、実際に海の豊かさを体験すると、きれいな海を守ろうという気持ちが育まれます。親子ともども良い体験でした。写真説明。男性が親指と人差し指で小さなサザエをつかみカメラに見せています。説明終わり。インタビュー。厳しい現状を打破するきっかけに。辰丸、一柳道夫さん。漁師歴約40年の一柳さんは、小坪漁港のベテラン漁師の一人です。近年は、イワシやサバなどが取れなくなり、南方の魚を多く見かけるようになったと話します。昔は大きなサザエが一年中取れました。今は、餌になる海藻がなくなってきたせいか、小さなものしか取れなくなってしまい、伝統的な水切り漁もできない状況です。また、コロナ禍で飲食店への出荷が減ってしまい、収入は減る一方、と顔を曇らせます。厳しい現実を前に、漁業と観光を組み合わせることで活路を見出せないかと、小坪漁業協同組合が実施した海のお仕事体験プロジェクトで漁船を出しました。子どもたちの反応がよく手応えを感じました。夏のタコガゴ漁や冬のワカメ漁など、年間を通して観光の要素が小坪にはたくさんあります。今回のようなイベントだけでなく、少人数でも定期的に受け入れができれば、新たな収入が期待できます。若い漁師も増えているので、一緒にアイデアを膨らませながら、漁だけに頼らない、新しい可能性を模索していきたいと思っています。写真、一柳道夫さん右と、見習いの市川淳也さん左。説明、優しそうな年配の男性一柳さんと、爽やかな青年市川さん。二人ともブルーの作業服に身を包み、こぼれんばかりの笑顔を浮かべています。説明終わり。養殖で販路開拓、キャベツウニ。身のないウニの増加。餌となる海藻が十分に入っていない逗子海岸の西浜付近に、痩せて身のないウニが大量に発生。大小の丸い囲み写真があります。説明。大きな写真には、ウニが散在する海底が、小さな写真には真ん中で割っても空っぽのウニが写っています。説明終わり。下矢印、ウニの養殖開始。春先に食用に向かないウニを取り、海藻の代わりにキャベツを与えて養殖に挑戦。大小の写真があります。説明。大きな写真、木枠で囲った中にウニとキャベツの葉がひしめいています。小さな写真、葉っぱに食いつくウニが写っています。説明終わり。右矢印、キャベツウニ販売。6月末頃、地元スーパーや飲食店に出荷。キャベツを食べたウニは臭みが少なく食べやすいと好評です。丸い囲み写真、説明。小坪漁港直送とラベルの貼られたケースの中に、オレンジ色の身の詰まったウニが入っています。説明終わり。手探りで進めた養殖。約3ヶ月間、毎日キャベツを与えました。葉が浮いてしまい、水中のウニに食べてもらえないなど、初めの頃は苦労もいっぱい。キャベツが沈むように塩漬けするなど試行錯誤しながら出荷まで大切に育てました。 合同会社小坪漁師益子和夫さんの笑顔の写真が添えられています。食べるだけじゃない、取り組みすべてが SDGs。 ウニの殻も有効活用。県水産技術センター臼井和重さん。前方を見つめ熱心に語りかける臼井さんの写真が添えられています。キャベツウニは地域循環型の養殖。キャベツウニの養殖技術開発に取り組む臼井さん。きっかけは磯焼け対策のため駆除した紫ウニを捨ててしまうのはもったいないと思ったことです。キャベツウニの養殖時期は三浦半島の春キャベツの生産時期とちょうど重なります。多くの関係者のおかげもあり、流通規格外のキャベツや廃棄される外側の方を餌にして、地域内での無理のない循環型の養殖の仕組みができました。自然のものを無駄なくすべて生かしたい。養殖していると生けすの中で弱って死んでしまうウニがいます。死んだウニはトゲが自然と抜け落ちるので、殻をきれいに洗って高温で焼くと石灰化します。自然が作り出す殻の文様は本当に美しい。少し加工をすれば魅力的な土産品になると思いました。現在、合同会社小坪のメンバーとアイデアを出し合いながら商品化を目指しています。商品デザインは地元スーパーに、制作作業は福祉施設に協力してもらうなど、地域の様々な人が関わり、逗子らしい土産品の開発が進んでいます。写真が3枚あります。写真1、石灰化したウニの殻。説明。透過後の中に灰色の半球型の殻がたくさん積まれています。半球の頂に小さな穴が開き、そこからブツブツの突起の曲線が放射状に下へ伸びています。説明終わり。写真2と3は頂の穴を生かした作品の写真です。2は殻の周囲に模様を貼り付け、小型プランターとして利用。3は色を塗り、ランプシェードとして利用しています。説明終わり。
漁業をもっと身近に。海の近くに住んでいるからこそ、できることを始めてみませんか？どれもが逗子の漁業の応援につながります。地産地消、小坪産の魚を食べる。小坪産の魚介類は漁港近くの商店のほか、市内のスーパーマーケットで買うことができます。のぼり旗が出ていれば、漁師小屋、漁港にある漁具を保管する小屋などでも買えます。また、漁港で開催される船上市場や岸壁市場では、水揚げされたばかりの多くの種類の魚などが並びます。なお、次回の岸壁市場は3月に開催予定です。写真が2枚あります。写真1、にぎわう船上市場。説明。岸壁にいる人が船の方を覗き込み、船上の漁師さんと話している様子です。漁師さんは船に積んだ青いバケツから魚を手に取っています。説明終わり。写真2、漁師小屋での直売。説明。小屋の壁に天然わかめと書かれた手書きの看板が掲げられ、その前にわかめの入ったビニール袋が並んでいます。説明終わり。ボランティアで海洋環境を守る。磯焼けが進む漁場を守るボランティア活動の輪が広がっています。春や秋に、逗子海岸の西浜端からホトトギスの火周辺の岩場を中心に ウニを拾います。拾ったウニは養殖したり、キャベツ畑の肥料にします。なお、漁業協同組合の許可のもと行います。許可なくウニなどを採取すると法律により罰せられます。写真があります。説明。逗子海岸の波打ち際で大勢の親子連れがウニを拾っている様子です。説明終わり。漁業体験で地場産業を知る。小坪わかめ加工作業を体験しよう。漁師と一緒に取れたての大きなわかめを切って茹でて干しませんか？日時2月22日火曜9時から15時。場所小坪漁港。定員先着20人。費用1000円。わかめ汁付き。申し込み問い合わせ2月7日以降、電話でまたは観光協会窓口へ。写真があります。説明。港で漁師さんが太い棒を手に、大きな釜で茹で上げたわかめをすくい上げています。説明終わり。岸壁市場やウニ拾いの開催情報は、観光協会ホームページでチェック。QR コードが添えられています。小坪で獲れる魚。アジやサバなど馴染みのある魚だけでなく、多種多様な種類が小坪漁港で水揚げされます。アオリイカ、マダイ、トビウオ、ワタリガニ、ホラガイ、ホウボウ、表紙の写真、ヒラメ、アジ、カマス、コノシロ、ハナダイ、イシモチ、イセエビ、イシダイ、クロダイ、ニザダイ、カワハギ、タコ、ツバメウオ、シビレエイ、ホシザメ。ホシザメなどは、水族館に提供することもあります。それぞれの魚の写真が添えられています。社会学の視点から、専門家のメッセージ。漁業が盛んな日本ですが、近年全国各地で担い手不足や気候変動などのため、地域産業としての弱まりが指摘されています。この課題の難しさは、漁業が単に生産を担う以上に、地域における文化を醸成する点にあります。地域に漁業があることは、豊かな水産物や風情のある漁村風景に始まり、海の怖さとともに素晴らしさを伝えていく場としての役割など、地域に多様な価値と可能性を提供します。活性化に向けたポイント。小坪地域においても、水産物という自然の恵み、マリーナを使ったマリンレジャーといった有形の価値とともに、海面利用でつながる温かいコミュニティや昔ながらの漁村風景など無形の価値が見られます。これらは長い年月をかけてこの地で育まれたもので、一度失ったら簡単には取り戻せないものばかりです。こうした逗子市のかけがえのないものを失わないためにはどうしたらよいでしょうか。その第一歩は、地域に根付いた大事にしたい価値や文化を地域の方々の視点から考え始めることです。多様な人々から出る意見は一見複雑ですが、同時に地域が豊かな証拠でもあります。皆さんに再発見される多様な大事にしたい価値が変化の激しい現代における活性化戦略と将来的な地域の豊かさにつながることでしょう。小坪漁業協同組合活性化アドバイザー。 左、杉本葵さん、水産研究、教育機構研究員、右、杉野博明さん、東京大学大学院助教。杉本さんと杉野さんの顔写真が添えられています。逗子市広報大使、石原良純さんに聞きました。逗子の漁業にまつわるエピソード。逗子ウニの復活。ピンポンパンポーン。理科室の水槽に4年大組の石原くんが紫ウニを持ってきてくれました。前日、逗子海岸でウニを拾った僕は、東京の小学校までウニを持って行った。水槽に入ったウニはガラスの表面にトゲの間から伸びる触手を吸い付けて移動していく。なるほど、この触手で荒波の打ち寄せる波子不動の磯にへばりついているわけだ。僕が子供の頃の磯には岩陰にずらりとウニが並んでいた。そんなウニを真っ二つに割ってみると、中には黄色いウニの身が幾何学模様で並んでいた。その後、海の汚れが進んだためか、逗子のウニは激減した。ウニが逗子の磯に戻ってきたのは、この10年のこと。しかし、そのウニに異変が起きている。身が入っていないのだ。生態系が変化して、ウニの食料となる海藻がなくなってしまったからだという。今、そんな逗子のウニをよみがえらせようと、小坪の漁港でウニの養殖が試みられている。ウニの餌はキャベツ。地元スーパーの協力で、キャベツでウニを育てている。逗子の海がウニの一大産地になるかも。写真が2枚あります。キャベツウニの出荷時には、小坪漁港まで応援に駆けつけてくださいました。写真1、説明。マスクをした男性と一緒に、マスクをした石原さんが、ウニの養殖されている水槽を覗き込んでいます。説明終わり。写真2、説明。左手にウニを持ち、右手で持ったスプーンで、すくったウニの身を見せている石原さんです。説明終わり。記事の下には、岸壁や防波堤に停泊する漁船の写真が添えられています。